く子どもたちへ、今道久恵の運動療育学。こんにちは、教育コンサルタントの今道久恵です。
ご一緒するのは水野由紀です。今道さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、前回そして前々回とですね、原始反射についてお伺いしてきておりまして、今回はそのシリーズの、最終回ということになっていきますが、改めて今道さん、この原始反射、もう本当にこう自分も通ってきたし我が子も見てきてるんですが、改めてこう、ね、今からお話聞いたところで思うと大事なことだったんだなっていう、
そうですね、
いうところ、そしてそれがこう統合っていうんでしょうか、なくなっていくことっていうのも成長の過程です ごく大事なんだなっていうのを感じてるんですが、
そうですね、
この統合されていくっていうところのお話を少し、もう少し詳しく聞かせていただけますか。
そうですね。原始反射は脳幹で起きるんです。ですから、それで、子どもたちがよりよく生きること、そして、二足歩行ですね、歩き出すっていう、ここまでを支えるのが原始反射ということなので、通常だと歩くことができているのであれば、反射は統合されているというふうに小児科医は捉えるわけなんですね。ただ発達の遅れのあるお子さんたちの中には、そういった動き、何らかの理由でですね、その原始反射をそのまま残したままに成長して、いく子どもたちがいるんです。それによって、大きくなってから、発達の遅れだったりとか、運動の困難さとか、そういったところから自分の姿勢のコントロールが難しかったりですね、怪我をしやすかったり転びやすいというふうな、そういった状態が見られるというのがあるんですね。
もうじゃあちゃんと歩いていれば、医学的っていうんでしょうかね、
そうです、
総合的にはこの原始反射は終わっている、統合されているっていう判断なんですが、こう微妙に残ってる場合っていうのが一番困るわけですね。そうすると、
そうなんですね。それが、初回でお伝えした摩耗反射が聴覚に関わっているとか、それからパーマン反射が指先のこの触覚に関わっているとか、こういった五感とこうつながってくる部分がすごく多いので、どうしてもこの中枢神経系の、発達ですね、これに伴ってですね、どこが困難に感じているのかというのを、早い段階で、姿勢観察をしてあげることによって、統合のための支援の運動になるというのが、この、療育の観点ですね。運動療育の観点として皆さんに持っていただきたいなというふうに思うところです。
そうですね。ただこの運動療育っていうことを知らずにいると、ただその子の持ち方の癖でしょとか、ただの敏感じゃないっていう、もうそういうものねっていうところで済んでしまう。
そうですよね。
そうすると対応のしようがないって言ったところが。
そうなんですよ。
難しいですね。
難しいですね。子供たちもその困難さを上手にね、言葉にして出すことができないので、例えばパーマン反射のような場合にね、鉛筆持つと疲れるんだよとかね、首が凝るんだよって子供は言わないですよね。
そうですよね。
その代わりペンダコができてしまったりとか、肩や首をこうすくめてですね、緊張させて授業を受けているとか、そういったところで見て取れるので、ちょっとね、今日はいくつかのその観点というのをお伝えしようかなとも思うんですけれども、まずはね、首が座るというのが、赤ちゃんがこう生まれてきてですね、重力にこう抗って で、一生懸命ね、首を整えていくっていう一番最初のこう、発達のところなんじゃないかなって思うんですね。はい。そしてそれができるようになると、今度は自分の体をね、だいぶこう、もちょもちょと動かすことができるようになって、体のね、前と後ろが理解できるようになると、寝返りができるようになってくるわけですね。はい。ここ、ねじるという動作ですね。はい。その後で腰が座ってくるというところで、腰が座ると今度は、ハイハイの準備が始まってですね。自分の体を、3点で支持ができるかな、2点で支持ができるかなというふうな四つ這いですね。この状態になって、そこからつかまり立ちをして立ち上がる。というふうな、まあ、大きく分けると、こんな、5つの観点があるかな、というふうに思います。なので、
ここ
首
が、
が座るところとかね、腰が座るところとかっていうのは、とても、大事になってきますから、はい、小学校に入って、椅子に座っていることがね、難しいという子供たちは、あ、もしかしたらこの腰を立てるという動作がね、難しいのかなというふうに考えて、はい、腰のガランと反射などをサポートする運動などを入れていくという、まあ、こういった流れになってくるんですね。
今出てる症状をちょっと
はい。
こう遡って、発達のこの観点のところからこうアプローチしていってあげるっていう、
そう
この
で
手
す
法があるわ
ね。
けなんです
は
ね。
い。姿勢を観察して、発達段階のどこの運動を飛ばしてしまったかなというのを、見ていくとですね。だんだんとこう、原始反射の観点と合わせて、考えると、提案していく運動ですね。ここにつながっていくかなと思います。
この生まれてから歩くまでの間のもうすべてのことが今につながっていくっていうね、将来につながっていくっていうのが本当
そう
に
いう
興
こ
味
とです
深いところで
ね。
すよね。そして
は
その、
い。
もし何かこう飛ばしてしまったことも、後からこの運動療育のところでアプローチしてあげると、まあ、回復というんでしょうかね。
そうです
いい情
ね。
報、状況に向かってい
そう
け
で
るっ
す
ていうの
ね。
が、もう
は
本当に
い。
すごいなっていうのを毎回毎回感動しながら 聞かせていただ
そうい
て
で
お
す
り
ね。
ますが。
は
は
い。
い。では今日はですね、その原始反射の中からまた一つピックアップしてお伺いしたいんですが、今日はは ど
い。
のお話をいただけますか？
今日は、ATNR という日本語名称は非対称性緊張性軽反射という、ものですね。これ、ハイハイの時に、見られる反射です。で、もう一点 STNR という反射もありまして、これは対称性緊張性軽反射。どちらも四つ這いのところから、体をこうねじるというね、動きになってきます。はい。
これは、もしこれが残ってしまったお子さんたちっていうのは、どんな症状が出てくるんですか？
そうですね。読書が苦手とか、文字を書くことに困難さがあるとか、あと紙をですね、机に対して斜めに置いて、ねじれた姿勢で字を書くとか、キャッチボールや、自転車の運転が苦手 とかですね。はい。考えながら、体を動かすことが難しいとか、こういったところに困難さが出てくるので、小さいうちはですね、そのボール遊びとか、それから、そうですね、その補助付きのね、自転車ですね、ああいうのに乗るのが怖いなんていうお子さんたちですね、に、見られるかなと思うんです。は
なん
い。
か今ここまで聞いてて、私はとても心当たりが
ありますか？
あるんで す
そうです
が、
ね。そう、
ま
こ
ず、
れ、何らかの理由っていうのがね、あるんですよね。はい。
例えば私の場合ですと、キャッチボールが全くできないんです。取れないんです。
ああ、そうでしたか。
そう
そう
なん
す
で
ると、
す。
水野さん、小さい頃に、ハイハイをする時期とかに、何かこう、医療的な介入があったとか、お医者さんにお世話になったこととかありませんか？
あります。
ありますか？
私
おお、
は、
そうですか。
股関節脱臼で生まれてきていて、で、それを親が気がついたのが3ヶ月か4ヶ月ぐらいだったんです。
そう
そこまでは脱臼したままだったんです。
だったんですね。ああ、そう
で、
で
そ
した
こからギブ
か。
スをはめたので、
はい。
半年ぐらい多分ギブスをはめっぱなしだったんですよ
な
ね。
るほど、なるほど。はい、そうだったんですね。そうです。この ATNR の反射は、通常お腹の中から始まって、統合される時期が6ヶ月と言われています。え、
そう
生
す
後
る
6ヶ月ですね。
と、
だから、だいたい4ヶ月から6ヶ月の間に、統合されるはずなんですけど、その間に股関節を上手に使うことができなかったり、今のように装具ですね。はい。これをはめていたというふうなことによって、この体幹と四肢のつながりという反射的な動きがね、あんまりすることなく成長したのかもしれないです。
となると、運動が全般的にとても苦手で、何やってもクラスで一番最後だったんですよ。ここにひょっとしたらじゃあ原因があったのかもしれないって
そう、
ことです
理由が
か？
隠されているかもしれませんよね。はい。自分の体をどうやってコントロールしたらよいのかっていう、このボディコントロールのところが意識的に動くというよりは反射的に動いてしまうので、周りから見るとなんとなくちょっとどんくさいなとかね。どうして同じように説明してるのに動かないのかなとか。ね、そういうふうに思われがちで、支援者や指導者もね、学校の先生もそういうところ気づかなかったんじゃないかなって
気
思
づ
うん
い
で
てない
す。
と、もうとにかく運動神経の悪い子、どんくさい子。
そう、いや、運動神経がないお子さんはいませんから、みんな同じ筋肉があって、みんな同じ神経がありますからね。だから、それを障害とかっていうふうに捉えるのではなくてですね、経験不足だったよっていうところを見ていくとですね、そうすると、なんとなく答えが出てくるんじゃないかなって思うので、はい、
と
そう
ても
です。
腑に落ちました。
なの
長
で、
年の悩みが。
そうですね。ここが、そのまま、体の使い方の理解っていうのが自分で体感していないと、どういうふうに体を使ったらいいのかというのがわからないので、はい。それによってね、ボール遊びだったりとか、スキップだったりとか、で、走るっていうふうな、ことに、どうやったら速く走れるのかっていうヒットが体の中にまだね、気づきとして起こってないわけなんですね。は
そうす
い。
ると、今、小学生ぐらいのお子さんたちで、こういったことで悩んでらっしゃる方もいると思うんですが、ひょっとすると、じゃあ、この、ADNR とか STNR、このあたりの、原始反射がまだ残ってしまってるっていう可能
そう
性
で
もあ
する
わけです
ね。
ね。
そうなんです。で、これはですね、実はお腹の中にいる時から出ている反射なんですね。はい。
なんですね。
で、だいたい18週ぐらいです。なので、4ヶ月から5ヶ月ぐらいですかね。妊娠中にこの反射が出ますと、お母さんは胎動として、これを感じるんですよ。なので、4、5ヶ月頃にね、お腹がポコッと言ったわ、なんていう時にはですね、この ATNR という反射は首が動いた時に、同じ方の手と足が伸びるという原始反射なので、はい、そこでね、手と足でお母さんのお腹をポーンと蹴る。というところから始まるものなんですね。はい。ただ、これが残っていると、目で見たものにですね、手と足が伸びてしまうので、例えばボールをそのまま追いかけてしまうんですね。だから、ボールの先回りをして、そのボールがどこに来るかなっていうのを、考えてボールを拾うとか、キャッチするというのが難しいわけなんですよ。
では きない
。
い
だ
で
から、
す
ボ
ね。
ール拾いは得意だったはずです。はい。
転がってくるのは大丈夫です。
そうなんです。ボール拾いは得意だけれど、上に上がったボールをどこに落ちてくるのかなというふうに想像して、その位置まで走って受け取る。 っていう、こういう動作は苦手だったと思
で
うん
き
で
な
す
かっ
よ。
たです
は
ね。
い、はい。うん、ですね。なので、これによってですね、子供たちだったらボールだけしか見えなくて、そのまま、公園からね、道路にこう飛び出してしまうなんていう危ないことが起こったりとかするわけですね。
そう
は
すると、
い。
こう、気をつけなさいって、指導しても、その子にとったらもう、ボールに気をつけてるんだけどっ
そ
てい
うなん
う、
です。うん、ボ
こ
ー
と
ル
なるわ
に
け
気を
で
つ
す
けて
ね。
るんですね。はい。でも、
そう
自
です
分
よ
の
ね。
体の安全安心というところには気が回らないので、はい。そこが反射的に脳幹からのね、神経伝達でなされていることなので、反射的に動いてしまっているので、意識的に動いているというふうなところとは違うので、ちょっと危機管理上 危ない
ちょっと
こと
危
が
ないです
起こる
ね。
わけなんですよね。だから何度も何度もね、危ない危ないっていうよりは、この ATNR の反射へのアプローチをしてしまうというのが、根本的な解決方法になりますし、本人にもね、言葉で言っても難しいので、はい、まずは体感して気づいてもらうっていうところから、というのが、この運動療育の考え方ですね。はい。
そうすると、このアプローチの仕方がますます興味深くなってくるんで
ええ。
すが、これもそのアプローチをきちんとしていくと改善されていくっていうことになりますね。
そうですね。
では早
はい。
速教えていただけますか？
これは四つ這いの姿勢でですね。はい。体を反らしたり丸めたりという、こういった運動もできますね。キャットアーチという名前がこうついていますけどね。はい。こういう運動も背中、背骨を意識する遊びとして、使うことができると思います。はい。で、加えてですね、一緒にですね、親子でハイハイするというのもいいですし、あとはその体幹トレーニングとしてですね、四つ這いの姿勢から右手と左足を同時に伸ばす。で、次は反対に左手と右足を同時に伸ばす。というふうなことで、体を二点で支える、二点支持ですね。こういった運動もおすすめです。はい。で、子供たちの場合はですね、はいはいなんてするの嫌だって言って、断られること結構あるんですね。ただ、これ、サッカーの長友佑都選手がですね、はい、これをご自分のトレーニングにね、取り入れて、体幹トレーニングとして本を出してらっしゃるので、こういったね、アスリートもやってるんだよ、やってごらんなんて言うと、小学生ぐらいのね、お子さんたちは喜んでね、実践してくれるかなっていうふうに思いますね。で、大人の場合でしたら、以前ご紹介したことのある、立った状態で右手を左の膝にタッチする。左手を右の膝にタッチするというこの繰り返しのクロスクロールという運動が全身運動になりますから、体幹と四肢のつながり、ここがね、深まって、ですね、この ATNR が自然とね、こう消失していくかなというふうに思います。はい。
いろいろなね、動きがありましたが、親子で、お子さんの場合でね、親子で楽しむのもいい
そう
で
です す
し、
ね。
大人になってからでも、じゃあこの動作をす
そう
る
な
こ
ん
と
ですよ。
で、
は
多少
い。
こう、運動の苦手意識はなくなっていくという、
そうですね。
たところ
は
になりそ
い。
うですね。
私ね、これ一つ、先日、ちょうどお誕生日で、その時に車の免許の書き換えに行ったんですね。はい。その時にいただいた、交通のしおりがあったんですけれども、その中にね、いくつか出てきた事柄が、この ATNR に関わってるな、STNR に関わっているなということがありましたので、ちょっと紹介させてい
お
ただ
願い
こう
し
と
ま
思うん
す。
ですね。はい。例えば、ボールを追いかけて、子供が、外に飛び出していってしまう。っていう、こういったこととか、ご高齢の方が、道路の向こう側しか見ることができなくて、周りに、こうね、気を配るということが難しいとか、ね、それから、転びやすかったりとか、見た方向に体が動いていってしまうとか、 で、一緒に歩いていると、そちらにだんだん、近づいていってしまうとかね。はい。こういったことがね、書かれていたんですけれども、このあたりのことを考えてみるとですね、初回にお伝えさせていただいた諸反射もそうなんですが、ね、プーなんて、クラクションの大きいのが鳴るとね、その場でびっくりしてしまって、本当はね、避けないといけないんですけれど、そこで固まってしまうなんていうことが起きたりする。というね、こういったことも、交通のね、こういう情報を得ながら自分で対処していくっていう、そういったこととつなげて考えてみると、原始反射の観点や運動ですね、この観点をきちっと取り入れてくると、もう少し、子供たちやご高齢の方の、事故とか、そういうのも防げるんじゃないかな、というふうにな
るほ
思
ど。
うんですね。はい。
そうすると、やはりこの、今日ね、今回までお話しいただいてきた原始反射が残っている方に対しての、そのアプローチっていうのは、その日常の生活の中でも、やっぱり小さなことから大事になってくるっていうことですよね。
そうですね。
そして、
はい。
思わぬことが、この原始反射が残っていることが気にしてるっていうことを、今回は本当に、実感して、とても興味深いお話をたくさん聞かせていただきました。
ぜひ水野さん、クロスクロール行ってみてください。特に、この動作は苦手なんだけどって思うことが予想される前には、クロスクロールをしておくと、体がスムーズに動きますから。は
そうない
。
んですね。何かする前にやってもいいってことですね。
そうです。もちろんそうです。それによって立ち振る舞いがこう優雅になったりとか、ゆとりを持ってね、動けるようになったりするので、はい、作業が終わった後に、肩こりやね、腰の張りとかっていうのも、はい、さよならできるんじゃないかなと思います。
ちょっと希望が湧いてきました。ということでね、3回にわたって原始反射についてお伺いしてきましたが、本当にこのことは多くの方に知っていただきたいなというのを思っています。
そうですね。
どうしたらいいですか？
ホームページの方からお問い合わせ受け付けております。原始反射講座は A コースから E コースまでご用意しておりますので、ご自身に必要なコースお申し込みいただければと思います。
ぜひそちらにもアクセスしてみてください。ということで、今道さん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。